SBC 朝メシラジオ。
時刻は8時7分です。KBC ニュースここ大事。価格が違う高山支店の提供でお送りします。
今週皆さんからいただいているメッセージのテーマが、10月18日がドライブの日ということで、運転、あなたのドライブの思い出なんですかということなんですけど、車について、最近よく耳にすることにですね、中古車の価格がやたらと上がってる。
ニュースでもね、いますよね。
いうことなんですよね。で、実際のところどうなのか、で、なぜそんなことになっているのか、などなど、お話を伺いたいと思います。このスタジオにですね、オートリサイクル中島の清水隆さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
清水さん、昭和64年1月4日生まれという。
すごい、64年。
珍しい。珍しいですよね。
珍しいですね。やっぱり64年というのは周りにもいないので、はい。同じ同級生の中にもやっぱり、もう僕かもう一人いるかいないかぐらいの。
ですよね。
はい。
64年って1週間ぐらい
7日が法業だったんですから、私もね、いや、ほんとその、入社1年目だったんですよ、その時。はい、で、昭和天皇が、厳しい状況ということで、こう、取材をね、ピリピリしながらしてる。本当もう大詰めっていうか、その時ですよ。
水井さんがピリピリなさっていた時に、
生まれたと。
お生まれになられたという。
23歳だったんですよ、その時。
そうですか。清水さんはもう
33歳。
早いもんです。
まあちょっと感慨深いお父さんみたいな。
そうですよ。本当そんな感じですよ。
決してそうではない。清水さんね、お仕事、オートリサイクル中島、どういうお仕事なさってるんですか？
はい。使わなくなった車を、買い取りしてますね。はい。まあ主に廃車ということになるんですけど、で、その中でもやっぱり、廃車したお車なんですけど、使いそうなパーツなどは、仕分けして販売を行っているような会社ですね。
中古車にまつわる、そうしたお仕事をなさっているということで、となるとね、さっき私申し上げました、中古車の値段がすごく上がってる。買取価格がまずすごく上がっているという話を聞くんですが、これなんでなんですか？
まず、触媒という車についている排気ガスをきれいにする、部品がついてるんですけど、ここにレアメタルという、
聞きますね。
はい、ものが入ってまして、もうそれが今高騰してまして、そこで、車自体の金額も上がっているということが、まず一つの要因になりますね。
まずそこに含まれている部品の中のレアメタルが非常に大事だと、高くなっていると。はい、で、ただそれね、レアメタルを取り出すんだったらわかるんですけど、中古車売って、それをまた誰かに、誰かの手に渡るわけですよね。はい、この流通の中での中古車価格がね、こうやって上がってるっていうことについてはどうなんですか？
はい。やはり今、半導体不足ということで、新車も結構納期待ちという、ことがやっぱりありますので、そこでどうしてもやっぱり急ぎで車を使われる方など、仕事でもうすぐ車が必要な方というのは当然いるわけで、その中でやはりもう、早く欲しい方はどうしても、中古、待てないということで、中古に、通常だったら、あるんですけれど、やはり価格が上がってきているということは、当然、中古車自体が減ってるという。
中古車、最初は新車考えるんでしょうけど、僕はもう、
遅いです。
遅いと。
遅い
と。納車されるのは遅いですと。なったら、すぐ車に乗らなきゃいけない。じゃあ中古車。で、中古車の需要がどんどん上がってるっていう。それで中古車の買い取りの値段が、買い取る方も高くてもいいから、とにかく玉を仕入れたいという。
そういうことでしょうね。
そうなんですね。
もう仕入れたらその場でどんどん出ていくみたいな状態なのかな、高くても。で、買う方も新車待てないから、中古車もいいよと。
そうなんですよ。
新車ってどれぐらい待ち多いもの、長いもの？
平均的に3、4ヶ月言われてるんですけど、人気の車だったりしたらもう2年など。
頼んだこと忘れそう。
もう忘れますよね、
忘れた頃にね、電話かかって
きて。途中でもういいやって思ってるじゃないですか。
確かに。もう自転車生活慣れちゃった
ね。
これやっぱ清水さん、去年のそのコロナによってサプライチェーンがおかしくなったということですよね。
そう
ですね。やっぱり身近に起きてる、こういうことが。
そうなんです。いつ頃からこういう状態になってきているんですか？
去年ぐらいからですね、ちょうど上がり始めたのも。
はい。夏ぐらい。
はい。
たまたまね、 全く私そんなこと知らなかったんですけど、うん、自分の乗ってる車、まあ車検なんかの時期もありまして、うん、ちょっと、どうしようかなって思った時期があったんですよ、うん。
はい。
で、去年、確か去年だったと思うんですが、自分の乗ってる車がどのぐらいの値段で下取りに出るのかなと思って見てもらったら、うん、もうほとんど、くず鉄に近いような値段になっちゃって、うんうん、いや、これじゃあちょっともう次の車買えないなと思って、うん、もう乗り潰そうと思ったんですよ。で、ずーっとしばらく半年一年弱ぐらい乗って、で、また次のタイミングが来て、つい最近ですよ、う
ん。はい。
やっぱりどうしようかなと思って、この話を全く知らないまま、
は、
う、
い、
ん。もう、当時よりも、当然ね、一年前にあの値段だったんで、さらにもう低い数字だろうなと思いながらも覚悟して見積もってもらったら、なんかもう3倍近く。
ラッキーですね。
なっていて、
うん、
何が起こってるんだと。
いやー、それは驚か
しいですね。びっくりしました。
でもお買い替えするんですね。
いや、だからもうそれで、だったらもうちょっと月いけちゃうかなと今、うんうんうん、まあ、考えてるところなんですが、もうそれぐらいの感じなわけですよね。
そうですね。やっぱり、もうお客様はやっぱりびっくりされますね。そういったお客様もやっぱり中にはいるので、まあタイミングとしては本当に今が、買える人がいればですね。
うんはい、買い替え時。
買い替え時になりますね。
ただ新車の納期が待てる人、
待てる人、
そうですね、ただもうどうしても待たないとですね、
うん、今手放して半年後に新車が来るぐらいの感じですね。
そこまではなんか悩みどころですけどね。
そうですね。なんか本当世界的な情勢を反映してますよね。そのやっぱ日本はね、かつてその半導体でトップを走っていたんで、うん、多分ここまで調達に苦労してなかったんじゃないかと思うんです、うん、もっと短くもしかしたら昔の日本のままならば、
はい、
入手できたんじゃないかと思うんで、待つしかないっていうね、
そうですね、
こういう世界的情勢、
うん、
だから身近にね、そんな風に感じることってこんなにあるんだな、
うん、ちょっと驚くべき話ですよ、小林さんの話
なんですよ、
うん、
びっくりしちゃう、なんかこれちょっと単位間違ってんじゃない
去年と全然違って、
ちゃんと見てますみたいな逆にこっちがなるぐらい、
うん、
僕最近老眼でね、小さい数字が見えないんですよ。見えてないのかな？
ゼロが重なって見えてる。
どうやらそうではなかったっていうことなんですよ。
そうなんですよ。そうですか。
いつ頃までこういう状態って続きそうなんですか？うん、
まあ、それは本当定かではないというか、うん、コロナが落ち着いてどうなるかもやっぱり、ねうん、予測できないというのが本音ですね。
もう車をその高く買い取ってもらうポイントってあるんですか？うんうん
やはり、まあ、洗車をしたり、室内の清掃は、まあ、した方がいいということで。
綺麗ね。
はい、そうですね。まあ、
普段からそれやっぱり影響するんですね。
まあ、多少なりとは、
ね、
多少です。努力しないと、それは。
この、見積もってもらうじゃないですか。はい、いろいろ、いろんなところ見ますよね。
はい、
下取りをするときに、いろんな、ね、プロの方が。はい、その時に、ドロッドロの車で持っていくよりも、うん、やっぱりピッカピカにした状態で、持ってった方が印象が違う。
そうですね。印象はですね。
いいですね。
多少なりとは。
やっぱそれはあるんですね。
はい。うん、まあ普段から綺麗に乗られておけば問題はないので。
で、まずそれが一つ、
うん。
はい。あと何ですか？
まあ走行とか言われるお客さんもいるんですけど、
距離ね、
まあ廃車などに関してはもう距離もそんなに関係ないので、はい。まあそこまで気にして乗る必要もない。ですね。
あ、そうか、清水さんのところは、
はい、
その、引き取って、それをまた中古車として売るわけではないので、
そうですね。
そんなに、
そうか。
そうか、別に、
はい、
うん、状態が、距離がっていうことはないわけですね。
はい、
これね、廃車にする、個人で車を所有していて、で、そのまま廃車にするっていうケース、そんなにないんじゃないかと思うん
ですよ。そうですね、あまり知られていないんですよね。はいで、今、まあ、私の会社でもようやく CM だったり、うん、看板とかで、まあ、耳にして電話とかかかってくるんですけど、うん、やはり僕も入るまでは、廃車ということをまず知らなかったわけで、うん、まあ、当然、やっぱり通常の方はディーラーさんとか車の買い替えの時に手放すというのが、やっぱり、はい、あるので、まあ、廃車していただければ、まあ、うちの会社の場合は、もう、お金をお支払いする方なので、
うんうん、
はい。そこがまず大きな違いですね。それじゃやっぱりお金を払って廃車をしていただくというような流れになるので。
そうかそうか。
はい。
自宅にあるじゃあその車、例えばもうちょっと自走するのが難しくなりました、うん、みたいなこともね、
うん、
あると思うんですが、はい、そういう場合はどうなんですか？
そういう場合も、うちの方で無料引き取りさせていただきますので、
はい。
はい、もう、
安心して、はい、対応できますね。
清水さんがじゃあそのトラックをこう、
そうです、
運転して、
はい、
行かれるわけですね。
はい、もう動かなかったらもう必死に押しますので。
あそうですよね、エンジンかからない
と。そうですね、トラックが入れない用事とかもあるかもしれませんからね。
はい、うん、本当にやっぱり中にはもう放置車両とかも当然
あり
ますし、はい。
あれ何なんですか、放置車両って。
そうですね、中にやっぱり2年とか3年とか放置されてる車も当然あります
し。ありますよね。
はい。まあたまにね。ね、わけがあるんでしょ、やっぱり。
なんか不気味な感じがします
ね。そうですよね。
ね、これ何なんだろうって思います。その場で朽ちていくのは、
そうですね。
周りの選手にはすごい迷惑です
よね。そう
そうそうそう。そういうのなんかもじゃあ、
そうです。
場合によっては取り扱う、はい、ということですね。
早ければ早い方が、僕も押しやすいので。
なるほど。
そうですね。
タイヤがまだちゃんとしている状態の方が、
ね。
で、今先ほどね、中古車の買取の価格、はい、あの、シムさんのところでは、
はい、
その中古車の買取価格って、コロナ禍前と今現在で、同じ車種で大体同じぐらいの走行距離で同じぐらいの年式ってどのぐらいの値段の差がついてるものなんですか？
まあまあ、正確な金額はちょっと、はい、まあ様々なので車種によって変わるんですけど、はい、やはり先ほどお伝えしたレアメタルですね。
はい、
まあそれによって価格は、まあプラスはさせていただいてますね、今は。
レアメタルってどういうところに使われてるものなんですかね？
まあ触媒といって、排気ガスをきれいにするところですね。
どの車にもそれ入って
る？はい。まあ、車によって大きさだったり違うので、うん、そこで金額がやっぱり変動しますね。
うん、じゃあ中古車は今こう値段が上がっ、買うとなると値段も上がってるんですよね。
う
ん、
そうか。
ってことは新車を買う方がいいですか？
そうですね。
うん。どんな車がいい？
まあ、待てる人であればですね。
はい。
うん、
そっか。
あの、車のその車種といいますかね。
はい。
人気の形にもよると思うんですけど、例えばまあ、なんだろうな。ワゴンみたいなやつとか、
うんうんうん、
フォードのセダンだったりとか、スポーツカータイプだったりとかっていうくくりで言うとどうなんですか？
まあ今人気なのはですね、まあ海外でも人気な SUV だったり。
うん、SUV。
はい。
SUV。
はい。
どこ走るつもり？
え、SUV、子育て世代でも結構乗ってる人多いですよね。
へぇ、荷物も乗るという。
そうです、後ろにカバーと。荷物
出しありしやすい。
あ、そうか、そうか。ちょっとこう、着座位置が高めですよね。
そうですね。
そうですね。かっこいいですね、形が。
腰がね、僕、かがめると、あれだから、だからちょっと低いとね、うん、ダメなんですよ。
あ、そうか。
かがんでこう行かなきゃいけないから。だから少し高めが。
いいですね、
腰にはいいっていう感じもしますけど、ね、はい、そっか、 SUV が一番人
気、はい、
あのよく見るのはあれなんか何ですか、ワゴン、
うんうん、
あの
スライドドアの、
そうそうそうそう、
まあ、ミニバン、あ、ミニバンも当然人気ですね、
ね、
はい、
多いですよね、
多いです、
うん、一人で乗ってる方とか多い、
そうですね、
ま
あ、荷物を乗せるにも結構入るので、です
ね、うんうん、
あと人気なのが、まあ、スポーツタイプですね、スポーツカーです、
うん、スポーツカーって一時期もう全然人気なくなってちゃった時ありますね。
そうですね。もう今ちょっと海外で人気がまた上がってきて、はい、中古価格もやっぱり高値を維持してますね。ずっと
日本車も相変わらず人気ですか。
はい、そうですね。はい。
どうですか、スポーツカーは。
スポーツカーはちょっと子供乗るとこありますかね。あれ、
ちょっとね。
ドア2個しかないぞみたいな。
ああ、そうね。
イメージですけどね。
そうですね。まあそういう生活スタイルによってね、
うん、
だいぶ違うと思いますけれども、
ね、それぞれあったスタイルを。検討していただ
きたいですね。そうですね。まあ、急激にね、そういう状況が変化したっていう、
うん、
まあ、それもこの新型コロナによるものだと、
はい、
いうことみたいですけどね。
面白いですね。
ね、全然知りませんでした。
うん、
オートリサイクル中島で査定をすると、進撃の巨人とコラボした、進撃の廃車グッズをプレゼント。なんだこれ、進撃の廃車グッズ。
はい。まあ、うちの方がですね、まあ、進撃の巨人と今、例えばコラボしてまして、まあ、限定グッズを制約させたお客様にお配り、配布しているような形になってますね。
はい、あ、中身は秘密ですか？
秘密ですか？中身は、まあ一つで言えば、今、コースターを、
うん、
ありますので、
お
進撃のコースター。
進撃の廃車コースター。
はい。はい、
いうこと
で、ね、コラボした、はい、
はい、
ものとなってますので、まあ、後々どんどん増やしていきたいとも考えてますので。
なるほど。はい、ぜひお考えの方は、査定していただきたいということですね。はい、ちょっと中古車事情について、今朝はお話を伺いました。
いろいろ勉強させてもらいました。
ね、
勉強になりますね。
知らない間にこんなことになって、
こんなことをしてたんですよ。
思いましたけども、
ね、はい、
今朝はですね、昭和64年1月4日生まれ、33歳、
いいですね、
清水隆さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。